南ズム朗読の館。
はい、7月7日七夕様の朗読の館は、お星様になっちゃった大浦瑞希さんが私に教えてくれたっていうか、大浦さんからもらった、CD なんだよね。今持ってきてるんですけれども、ジャック・ブレルというね、シャンソンの機種ですねの、アルバムから一曲ご紹介したいと思います。ジャック・ブレルっていうのはね、シャンソン・フランセーズ、まあフランスのシャンソンという意味ですけれども、歴史の中で忘れられることのできない名前の一人と挙げられている人です。まあそれはジャック・ブレルとかジョルジュ・ブラサンス、レオ・フェレなど、そうですね、歌詞を大事にした人っていうか、あの歌詞に嘘をつかなかった、自分を偽らない歌詞を書いてそれを歌にした人なんですって。そういう、曲をたくさん残したシンガーソングライターがジャック・ブレルです。そういう歌詞を大事にするあのシャンソンのことをシャンソン・ア・テクストって言うんですって。だからシャンソン・ア・テクストの、シンガーソングライタージャック・ブレルです。ジャック・ブレルは1929年生まれ、そして1978年没なんですけれども、ブリュッセルに生まれただそうです。で、父親は段ボール製造会社の経営者で、家業をね、歌手として呼ばれて大成するまでは家業を継ぎながら、歌をいろんなところでキャバレーとかね、そんなようなところで歌を歌ってたそうで、あと1929年生まれってことは第二次世界大戦を経験している歌手ですよ。それでドイツ軍がオランダのルクセンブルクを占領した頃の思いを40年5月とかいう曲に残したりしてね、まあちょっと、その頃はだから反戦歌手だったんじゃないかななんても想像するんですけれども、そんなような、割と濃い内容の歌詞を、何曲も残している、人であります。その中から私今日はですね、どれを選んだんだっけな、そうだ、老夫婦っていう、曲を選びました。これは1963年の曲です。老いることへの恐れがブレルの中にも出てきたという、そういうような歌詞みたいです。さあ、じゃあ読んでみようかな。老夫婦、まだ探せてない。あった、はい、じゃあ読みます。老夫婦。老夫婦はもう話さない。ただ時折眼差しで会話するだけ。お金はあるけどつつましく、もう希望はないけど心は一つ。家にはタイム、石鹸の清潔な匂い、ラベンダーの香り、赤日の言葉が漂っている。パリに住みたくても長いこと生きてると、誰でも田舎で暮らすもの。昔のことを話して笑いすぎたので声が枯れてしまった。泣きすぎたので涙がまだ雫になってまぶたについている。少し震えているとしたら銀色の振り子時計を見ているから。時計は客まで鳴っている。ウィと言い、ノンと言って、あなた方を待っているという。老夫婦はもう夢を見ない。本は眠気を誘う。ピアノも蓋が閉まったまま。小さな猫は死んでしまった。もうミスカデでワインで歌うこともない。老夫婦はもう動かない。二人の動作は古さを感じさせ、行動半径はとても狭い。ベッドから窓へ、ベッドから肘掛け椅子へ、ベッドからベッドへ。二人が手を取って堅苦しい格好で外出するとしたら、日中もっと年長者の葬式に、醜い女の葬式に参列するとき、すすり泣いている間だけその時を忘れている。銀色の振り子時計は客まで鳴っている。ウィッと言い、ノンと言って、彼らを待っているという。老夫婦は死なない。ある日眠りにつく。あまりに長く眠るのだ。手と手を取って、お互いを失うのが怖い。それでもお互いを失うのだが、 相手を亡くして残されることが最良なのか最悪なのか、優しいのか厳しいことなのか、それはどうでもいいことではない。どちらかが残されたものは地獄と感じる。あなたはさっきじいさんを見るはずだ。あなたはばあさんが時々泣き崩れて悲しんでいるのを見るだろう。今を生き延びてまだ遠くに行ってしまってないことを詫びながら、最後にもう一度あなたの前を逃げてゆく。銀色の振り子時計は客まで鳴っている。ウィと言い、ノンと言って、老夫婦にお前を待つと言っている。客まで鳴っている。ウィと言い、ノンと言って、僕たちを待ってるんだ。はい、7月のアロンズ・シネマはもうね、6月30日土曜日からロードショーになっている。まずまずですよ、ラムダイアリーを紹介しようと思います。っていうのもジョニー・ディップだから南ちゃんジョニー・ディップファンであります。ベタですけれども、すいません。あのね、これはね、あ、今ほらあれやってるでしょ、ドラキュラになるやつ、ジョニー・ディップが。あれも見たいんだけど、まだ見てないんですね。ラムダイアリーはですね、あっちのドラキュラ映画に比べれば多分幾分地味です。あの、地味だけれども、これね、ジョニー・ディップが企画、ね、制作、それで主演なんですから、やりたい映画なんです。多分ってきっと、うん、必ず、これはですね、ジョニー・ディップが、そうですね、あのジャーナリズム界の、ロックスターと称された、もうあの亡くなってしまったハンター・ S ・トンプソンの原作を自身の制作主演で完全に映画化したものです。だから実話というか、まあ、原作ある、あの実話に基づいた、小説を元にした映画なので、幾分地味なんですが、すごく、自分がこういう人物を映画化したいという熱と愛がこもった映画だなと見ていて前編思いました。というのは、いろんなところにこだわりが、ね、あるんですよね。やっぱり衣装とか、その、ね、60年代のプエルトリコが南米、舞台なんですけれど もうそのなんていうかな、見ているだけで熱いんですよ。なんかこの熱さを出すのに、とっても、衣装が役に立ってたり、あと走ってる車ね、あの年代物の、それがなかなか、あ、いい感じな。そして、まあ、プエルトリコの空とか自然の映すね、そのフィルム、これがまたこだわりで、ライナーノーツ読んでいますとですね、あの16ミリを使用したっていうのが、特筆されてます。あの、今やもうね、ビデオで撮っちゃう映画もね、時代で、そしてあの配信で、あのいいですかっていうような感じで映画会社さんにも回ってくることがあるらしいんですけれども、フィルムじゃなくてですよ。あ、で、そういうあの、デジタルの機械を持ってない映画館は、それが配信っていうか上映できないっていうのを何かの番組で、あ、これからどうなっちゃうんだろうな、フィルムじゃないような映画しか作らなかったところはとか思うんですけれども、これはこの、ラムダイアリーはですね、ちゃんとスーパー16ミリ小さなカメラで撮影し、何回もテストを重ねたら、あのなんていうの、1960年代の なんとなくこう絵はがきみたいな映像を撮るにはこの16ミリがぴったりだったというふうに書いてあるんですね。ジョニー・ディップ自身がそう言ってるので、あの映像の一枚一枚がとっても、フィルムカメラで、大切に撮られているというところも特筆するべきところなんじゃないでしょうか。それでもって、まあ、内容は、ある新聞記者、あ、じゃない、ジャーナリストがね、とってもいろいろな、まあ、アメリカ特有の役に巻き込まれみたいなね、そういうなかなかいい、あとそれから大型島を大型開発するね、そういう陰謀にも巻き込まれみたいな、そういう話なんですけれども、まあ、役者がみんなあのいいからなかなか持ってっちゃいますねと思いました。まあ、ジョニー・ディップの他には、相棒をやったマイケル・リスボリさん、それからあとなんかね、謎のね、ちょっと面白い 人物をやったジョバンニ・リビシっていう人もすごい良かったんですね。これ多分あのパブリックエネミーズって、ジョニー・ディップが何年か前にやったギャング映画で共演した人を誘ったみたいですけれども、あと、アーロン・エッカート、これはまあ、何でダークナイトで結構ヒットブレイクしたかな。それでいろいろニコール・キッドマンとのラビットホールなんかにも出ているアーロン・エッカートが、まあ、敵役みたいな感じで出てくるんですけど、その人もいいし、あと編集長みたいなのをやったリチャード・ジェンキンスっていう人もすごい良かったし、あと何より私、あ、ジョニー・ディップって結構あの共演者をと仲良くして大切にするんだなって思ったのは、あのジョニー・ディップが、すっごく昔出たあの兄弟の話があったんですけれども、その話で出ていたその兄弟の兄の役をジョニー・ディップがやったんですけれども、それの、浮気相手の奥さんやった女優さんがちょっとした役でこの映画にも出てたんですよ。あ、20年ぐらい前の映画じゃないかななんて思うんですけれども、あ、そういう人ともつながりを持ってそうやって映画界でずっと一緒にやってるっていうのはなかなかすごい人だなと思いました。さて、それからもう一本の方はですね、7月14日いよいよ公開となります区駅列車全国、ね、東映系で、ロードショーするんですけれども、これは7月14日、芥川賞作家の西村健太、ね、この人の原作すごいショッキングだったからもう面白かったけれども、それを上回るというか、まあ面白い形で裏切ってくれる映像だったので、これも東映系のシネマにみんなで行って7月14日区駅列車を見てみようと思います。まあ、あの前田敦子、森山未来、ね、いろいろ、みんなえこんなことするのっていうような姿にも出会えると思いますから、なかなか面白いので区駅列車もぜひご覧ください。 Radio